皆さんごきげんよう。ラブフォールシングスの時間がやってまいりました。ディスクジョッキー&パーソナリティはピアニストコンポーザーの岡本美沙でお送りいたしております。ラブフォールシングスは生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考える様々な情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命ある者たちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心が豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。この番組はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたします。さて FM 那覇お聞きの皆様、お盆休みは楽しめましたでしょうか。お盆を過ぎればね、夜の風も本当に涼しくなりますが、どうですかジョスさん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
お願いします。
でもまだまだ暑いですね。
暑いですけどね、お盆過ぎると少しちょっと風のね、匂いが変わったりとか、土の匂いが変わったりとかするんですよ。山暮らしやからかな、ちょっとね、
まあ、山はね、そういうちょっとこう空気感が変わる、
ね、空気感がね、そうですよね。まあ秋の虫もちょっとね、もう鳴いてたりとかね、したりとかしますけれどもね。はい、さていつもの1年を太陽の動きに合わせて24の木に分けたおよそ15日間にそれぞれ季節の名称を与えたものが二十四節気。今週は処暑という時期です。前回まではね、立秋でしたけれども、暑さが収まりますよという処暑という時期ですね。まあ確かにね、夜遅くなんかはちょっと風の向きが変わってたりとかしますけれどもね。そして9月になればね、穀物が豊かに実る時期となりますけれども、山間部では霧が見られることもあるそうですよね。9月になればね、秋の気配を感じる時期ですけれどもね。そして二十四節気をまたそれぞれ3つの期間ごとに分けて、気象の動きや動植物の変化を短文で表したものが72個。今の期間は綿の花しべ開くという時期ですけれども、これなんか言いましたね、前なんかあったな、綿の花しべ開くと。まあ毎年やってるからね、なんか聞いたことあるぞというふうなのが出てきますけれども、綿の実はじけて綿花が覗く季節ということなんですけれどもね。まあ綿花というのは花ではないそうです。まあこうちょっと見たことありますか、こう綿の花がついてるの。
ちょっと今思い出せないですけど
時々庭でね、育てていらっしゃる方もいらっしゃいますけれども、ちょっとしか取れませんもんね。
ああ、なるほどね。
ねえ、はい、1本の木から両手一杯ほどのコットンが収穫できるそうです。1本の木から。
ほう。
ねえ、ちょっとやってみようかな。綿のね、綿を庭で育てたものをクリスマスツリーとかマスコットで楽しむ人もいるそうですけどもね、やってみたくなりますよね。綿ね、11月から12月の晴れた日に収穫するそうですけれどもね。はい、今週はね、話題はね、小樽、はい、に行ってきましたという話題なんですが、
いいですね。
はい、小樽と言いましても、フェリーでね、兵庫県の舞鶴聞いたことありますか、
はいはい、
舞鶴ね、ちょっと 北の方なんですけれども、日本海の方ですね。そこからフェリーに乗って21時間ほどかけて小樽に行くんですね。でその前の週は福井県の敦賀の方からフェリーに乗りまして、苫小牧ですね、太平洋側の、北海道の太平洋側の方なんです。
それは演奏の仕事 で、
そうなんですよ、21時間かかるんですけど、夜中に乗り込むんですね。11時半、11時50分もう12時前ですね、に出発して、舞鶴とか敦賀をね、出発して、で、その日はもう寝ちゃうんですよ、お風呂に入って寝るんですね。次の日の朝の10時半から演奏
30分、ステージがあるわけ
です。ステージがあって、そしてそれだけなんですよ。そしてその日の夜の8時に、小樽とか苫小牧とか着いて、っていう、
なんか楽しそうない い仕事ですね。
そうなんです、めちゃくちゃ楽しいんですよね。まあ去年も行ったんですけど、
はい、
去年は一人だったんですよ。
ほうほう、
まあ、だから、まあ、それはそれでね、楽しかったんですけれども、今回はね、前々回の苫小牧の方ですね、敦賀から苫小牧は歌手の日月陽子ちゃんと一緒に行きまして、
はい、
そして今回はね、バイオリンの、岡園美穂さんと行きました、そして、今回はですね、小樽の方に 到着したんですけれども、小樽運河、あ、小樽の方で一泊できたんですよ、
うん、
フェリー降りてから一泊、小樽のホテル泊まって、でその次の日に一日観光して、その日の夜にまた出るという、ちょっとラッキーなお仕事やったんです。
ラッキーな仕事ですね
そうなんです。
小樽なんか行ってみたいですよ、まあ、北海道ね、はい、行ったことありますけど、小樽はちょっと行ったことないんでね、ちょっとお話今日は楽しみにしてますけどね、はい、
小樽ね素敵でしたよ、うん、運河がありましてね、うん、ちょうど小樽運河が開通して100年になったそうです。今年が今年で100年になるそうでね、うん、まあ、そういうイベントも何かあったようなんですが、とてもラッキーですよね、
うんうん、
まあ、小樽運河も歩いたんですけれども、今回はね、小樽の芸術村というところに行ってきました。このね、小樽芸術村っていうのは、家具で有名なニトリ、ニトリ聞いたことあるでしょ、
はいはい、
お値段以上ニトリのニトリですね、うん、が2016年に開設したそうなんですね、
うん、
で日本の美術品とか工芸品を集めて、小樽運河の近くのね、国の文化重要文化財の建造物とか、小樽指定の歴史的建造物とか、うん、そういう有形文化財とかね、そういうのを美術施設として使用されている美術館なんですよ。すごいでしょ、まあ、そういうのが何個かこう重なってて、うん、何個か、まあ、3つあったんですけど、ニトリ美術館、そしてステンドグラス美術館、
うん、
そして旧三井銀行小樽支店、ここも美術館になってまして、で22年、去年ですね、うん、に西洋美術館っていうのが新たにオープンしたんですが、その西洋美術館に行ってきたお話を今日はしてみたいなと思っております。
はい、
はい、さてラブフォーシングス、この後は腸のことならお任せ、ユースマインドの健康デバイスのコーナーに続き CM を挟んで今日の一曲、そして番組後半ではね、小樽に行ってきた話題でお送りしたいと思います。素敵な30分をラブフォーシングス。腸のことならお任せ、ユースマインドの健康デバイスのコーナー、 DJ ジョスさんお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
今日はですね、脳疲労、脳のね疲れについてちょっとお話したいと思うんですけども、
脳疲労、
腸はですね脳につながっているとか言うでしょう。
ああ、
だから、まあ、腸内環境と脳っていうのはすごくつながりがあるんですけども、
はい、
やはりこの夏バテ、先週お話しました夏バテで、やっぱり夏はですね頭も疲れてますね。
なるほど。
これは脳疲労についてですね、
はい、
3点今日ですね、
はい、
まあ、その生活習慣をね変えることによって脳疲労を軽減することができますんで、
はい、
そのお話をしたいと思うんですけども、やはり環境をちょっと変えることでね疲れがぐっと軽くなります。
なるほど。
脳も、
はい、
まず1点目はですね、
はい、
まあ、皆さんねお仕事を熱心にいろんな仕事されてると思いますし、
はい、
家事やね、
あ、
いろんな、まあ、皆さん、日頃ですね、
はい、
集中してすることあると思うんですけども、これやっぱりね脳もやっぱずっとこの集中してやってますから疲れますんでね。
まあそりゃそうですね、うん、
まあ、一つの方法としてはですね20分が脳疲労のですね、
はい、
まあ出てくる、まあ、限界といいますかね、やっぱり集中してやるときは1時間ぐらいするかもしれませんけど、だいたい20分ぐらい仕事や家事やったあとはですね、うん、少し5分ぐらい休むという、ね、
あ、なるほど、
うん、これがですね一つ脳が疲れたというサインを出す前に休憩を取るというのが、
はい、
まあ、一つの方法でございます。
あ、脳が疲れたって言ってくるんですね。
そうですね、うん、20分に1回休むっていうのがね、大体こう脳疲労のね、まあ、専門家の先生がおっしゃってることなんですけども、うん、できるだけ20分集中してやれば少し休むという生活習慣を、
はい、
していただければ脳疲労も、回復しますんで、これが一つ目、
はい、
二つ目はですねちょっと意外かもしれないんですけどね、紫外線対策、これ紫外線というのもね、
はい、
非常にこう脳が疲れるね一つの、まあ、大きな要素になりますんでね、
はい、
これサングラスというのもね結構いいんですよ。
なるほど、なるほど、
ね、夏は当然サングラス皆さんされている方多いんですけど、冬でもね、
はい、
やっぱりサングラスをできるだけした方がいいというね、
うん、
これは紫外線をまあ避けるためにですね、
はい、
まあ、こうサングラスをするという 習慣も一つ必要なんですね。ですから外出するときによく紫外線この 99% 以上カットみたいなサングラスをね、
はい、
されるとですね、この脳疲労をねかなり改善することができますんで、これも一つの方法で。
なるほど。
3つ目はですね、何と言いましてもこれ疲れたらね、
はい、
できるだけさっさと寝るということ。あの先週ね、夏バテでね、お風呂使った方がいいというのと逆になるかもしれないんですけども、もうやっぱりね、あの仕事や家事でもう脳がね極度に疲れているときはね、もうさっさと寝ると。これがもう非常 に、
に、ね、
あの大切です皆さん。
うん、
ですからもう疲れたら寝ましょうというので、はい、まあ、まずあの集中して20分やったら。
5分休んで
サングラスもできるだけ紫外線対策でして、
はい、
疲れた時はさっさと寝て、はい、脳疲労を軽減してください。
はい、それでもダメな時は乳酸菌飲んでください。 Love for all things。
はたにお風呂上がりにいろいろ来るよりこれでせ腸がきれいになったならこれお肌きれいな病院さんなら明日からモテモテこりゃかなわんわい。
腸の機能不全は万病のもと。300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。ダイエットやデトックス効果もあるハタ乳酸菌を飲んで体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせ、ご注文、そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。 0120-817-378 ユースマインド株式会社までお気軽にどうぞ。お送りしましたのは「テキエロテキエロ」という曲ですね。これスペイン語で「I love you」「I love you」という意味なんですけれども、これを、ロサリオ・フローレスコンと一緒に、ディエゴ・コン・シガーラという方のデュエットですね。ディエゴ・コン・エル・シガーラ、シガーラという方は前なんかかけたことあるんですけど、
はい、
スペインの、フラメンコを歌う方ですね、
はい、これライブですか。
ライブです、ライブです。ロサリオ・フローレスという方もスペインのすごく有名なフラメンコを歌う方で、はい、フラメンコ歌手っていうのがやっぱりいらっしゃってとても有名な方ですね。
なんかいいライブバージョンですね。
そうなんです、私好きなんですよこれね。あの Spotify で時々聞いたりとかするんですけど、はい、はい、そうしましたら今日はね、小樽に行ったお話をしておりますが、先ほどもちょっとお伝えしましたけれども、小樽にね、芸術村というのがあるんですが、はい、この芸術村というのは、美術館の複合施設というか、美術館があるん、美術館なんですが、この国の重要文化財っていうんですかね。小樽運河って行ったことありますか。
いや、小樽自体がないですからね。あ、
ないですか。こう運河になってましてね、そこまあ歩けるようになってるんですけども、運河ということはやっぱり倉庫がすごく多くて、その古い大正時代に作られた倉庫とかがあるんですが、その倉庫をですね、美術館にしてるんですね。まあすごくね、こういい雰囲気の、はい、美術館でした。
なんかさっきからお話聞いてますと、芸術的な、なんていうんですか、街みたいな。
ですよね、私もそう思いました
ね。その美術館がたくさんあるわけでしょ、
はい、
まず、
あ、美術館はそこだけ美術館になってるんですけども、小樽の街というのはやはりそういう運河とかの、長崎もそうですけれどもね、そういう船の貿易があったところというのはステンドグラスとかオルゴールとか、
ミサップが好きそうな町ですね。それは
酒樽とかね、まあ、そういうのが有名らしいです。だから美術、オルゴール館とかね、
わ
たくさん
いい、ね、
あったりとか、そうですね、ステンドグラスがたくさんあったりとか、イタリアなんとか館とかあったりとか、
楽しそうですね。
楽しかったですね、歩いて、ずっと歩いて、でここの最後に美術館に バイオリンのね、はい、うん、岡園美穂さんと一緒に行ってきたんですけれども、この西洋美術館っていうのがですね、アールヌーボーって聞いたことありますか？
はい、
アールヌーボーって聞いたことないですかね？
あ、名前
ありますよね、耳に聞いたことありますよね、うん、アールヌーボーっていうのはね、フランス語なんですけれども、うん、19世紀末から20世紀初頭にかけて、まあ、1800年後半から1900年代ですね、うん、にかけてヨーロッパを中心にイギリスが発祥した国際的な芸術運動なんですよ。アートとヌエボっていう新しいという意味で、新しい芸術という意味を持つそうなんですが、19世紀初頭からね、産業革命によって安価で粗悪な大量生産品がたくさん出回ったそうなんですね。その反動によって、芸術性とか独自性が高いものを人々は求めるようになったそうなんですね。まあ、ちょっといろいろ調べてみるとね、まあ、その頃ってこうゴッホとか、絵で言うとゴッホって分かりますね、この間ちょっとお話ししましたよね、うん、でその時にもやはりこういうアルヌーボとかもいろんなも出てきてましたけども、
なるほど、
はい、ゴッホの時代っていうのは日本の浮世絵がねちょうどヨーロッパに渡って、それもすごく影響を与えたっていうふうに、
うん、
前にねちょっと見ましたけれども、それもきっとね関係してると思いますね。それで、花のね、花とか植物などの有機物のモチーフとか曲線を組み合わせたこう囚われない装飾性とかね、鉄とかガラスとかそういう当時の新素材の利用などが特徴だそうなんです。まあまあそういうふうなのがアールヌーボーって言うんですけれども、聞いたことあるかと思うんですが、エミール・ガレって聞いたことないですか？
いや、ないです。
ないですかね、うん、あのランプとかね、うん、多分見たことあると思う、こうキノコ型の、
あ、なるほど、
はい、キノコ型のランプとか、うん、作ってらっしゃってね、それとか牡蠣とか100年以上前のものとは思えないような色鮮やかなものでしたね。これ本当に見応えありました。本当に見応えあった。もうそこで美穂さんともこう別々で見てたんですけどね、もう2人ともすごく長い時間、長時間そこにいてても全然苦じゃないぐらいずっと見てましたね。ステンドグラスとかね、 あとね、あのミシャとか聞いたことないですか？ミシャっていう方の絵なんですけれども、うん、ミュシャっていうリトグラフのこう、その方はねこうグラフィックを描く方なんですけれども、雑誌の多分見たことある絵だと思います。それとかクリムトとかね、うん、そういうのもアールヌーボーって言われてますけれども、まあ、その絵もありましたね。それとか描きとかね、もう本当にこう、絵がね、つけられてる絵がすごく色彩豊かなんですよ。今思い出しても雲を目の上にこう来てるんですけどね、うんうん、でステンドグラスもね色鮮やかでね、もう本当行ってほしいですね、あそこは。ジョスさんにも、
うん、やっぱり北海道もいろいろと観光地あるんですけど、小樽、はい、はもう人気のね、
そうですね、
観光地ですもん ね、うん、
それで私感じたのがね、いやそこの西洋美術館しか行けなかったんですけど、時間的にニトリ美術館とか、
うん、
ステンドグラス美術館とか、まあ、いろいろ
時間足りなかった、
時間が足りなかったので行けなかったんですけれども、まあまあニトリ美術館って知らなかったんですよ、最初入った時は、うん、でちょっとパンフレット見て、あ、こうニトリさんのあれなんだなっていう、お部屋がこうね、アールヌーボーのお部屋があったりとかね、やっぱり家具が置いてあったりとかしたので、うん、なるほどなと思ったんですけれどもね。私が感じたのはやっぱりこれまでね、ニトリさんはニトリ北海道応援基金っていうのを通じて北海道内の教育とか観光とか文化活動を支援してきたそうなんですよね。なんかそうやって、なんかニトリさんっていうのが社長さん、ニトリさんっておっしゃるらしいんですけども、北海道の方らしくて、でこうちゃんと社会に還元されててね、素晴らしいなと思って、そういう美術品とかをみんなに見せてあげて、まあ、もう本当に感動しましたね。よかった、よかった美術館でした。ぜひもうジョスさんも行ってほしいなと思いましたね。はい、ステンドグラスがまた本当にすごかったですわ。
なんか綺麗なイメージありますよね、ステンドグラスというの。また番組 のホームページがないので、はい、写真があったら、
そうですね、写真、はい、写真は撮れるのでね、写真撮らせてもらいましたけれども、こうステンドグラスというのは当時教会にこうするじゃないですか、今日あれはね寄付するんですって、お金持ってらっしゃる方が、
なるほど、
なんていうか誰かが 身内の方が亡くなった時に、うん、その身内の方をこうデザインするというか、すごくちゃんとこう神様にあれしてましたよっていう、あれって何ですか、あれって、あれとかこれ、そうそう、そういうね、
岡田監督
そういうことですね、うん、そういうのでその作られたそうなんですけど、そういうのがすごくいっぱいね、うん、いろんなものがこういっぱいあるんですよ、ステンドグラスもね、まあまあ、あの歴史をすごく勉強できるというか、
いい街ですね、うん、小樽って気温はどうやったんですか。
23度ぐらいでしたね、
やっぱり夏でもちょっと、はい、涼しいですね、ちょっと過ごしやすい。
1万3000歩歩いたんですけど、うん、まあもうそんな汗だくっていうことじゃなかったですね。
あ、やっぱり北海道ですね、
割と、はい、まあ、半袖でちょうどいいぐらいで、歩いてちょうどいいぐらいっていうか、そんなんでずっと1万3000歩歩いて、
くたくたですね、だけど、
はい、でまたその夜にね、うん、乗るんですよ、うん、フェリーに。で次の日の10時半から1回演奏して、でも帰ってくるという、いいですよね、どんないい仕事やねんって感じですまた行きたいなと思いますけどね、
はい
はい、それではラップオールシングス、来週も素敵な音楽と地球の健康と平和を考える、情報をお届けします。番組のご感想やお便り、そして楽曲のリクエストもお待ちいたしております。 FM 那覇のホームページリクエスト欄、 Facebook の番組ページ、番組のブログからアクセスしてください。この番組の提供は、あなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたしました。ジョスさんもぜひね、小樽行ってみてください。
いや、行きたいです。
はい、すぐ今やったら1時間2時間ぐらいかな、飛行機で。
あ、びっくりした、フェリーで2時間
フェリーだったら21時間ですねフェリーの旅もいいですよ、なかなか、ね、はい、のんびりしてね、はい、はい、お相手は岡本美里、
ジョスでした。
それでは来週もこの時間に
Love for all things, all things.